では一言祈って始めていきましょう。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが御言葉の扉を開いてください。御言葉を分かち合う私の上にあなたが言葉を与えてくださって、力を与えてくださって、ここに書いてあることから今日与えられているこのテキストを、御言葉を分かち合うことができますように、どうぞお助けください。お願いします。またこれを聞く一人一人にあなたが聖霊によって力を与え、その理解する力を与えてくださって、この知的にもまた霊的にもこの御言葉を理解することができますように、そして、頭でのこの理解でとどまることなく、今週一週間あなたにどのような態度でどのようにして、過ごしていけばいいのか、歩めばいいのか、その励ましや慰めをお与えくださいますようにお願いします。あなたに期待します。イエスキリストのみんなによって祈ります。アメン。今日学ぶヨブの29章から31章までで、ヨブの、友達に対する、友人たちに対する、言葉が終わります。で、36章までは、3人の友達以外の人、このエリフという人が出てきて、長い、この言葉を話すんですけど、で、その後、神が、この、4人というか、ヨブがいて、3人の友達がいて、もう1人のこのエリフさんがいて、この5人に対して、それぞれに、それぞれにというか、その、ヨブに対して、またその友人たちに対して、言葉を伝えます。それで、このヨブ記が終わるんですけど、で、今日は、この今日の部分というのは、このヨブが一番最後に、この私の、これが私が伝えたいことなんだという、このヨブの主張の、なんていうんですかね、結論みたいな、そこにあたる、部分です。まず29章は、ヨブが願っていること、ヨブが懐かしんでいること、ヨブがこうなったらいいのに、こうだったらいいのにという、その、過去のことを、思い巡らしながら、昔のようであったらいいのにというのが、この29章に書いてあります。まずは1節から5節までをお読みします。ヨブはまた自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば私は昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださった。全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちは私の周りにいた。で、これがヨブが願う日々です。これを読んで皆さんはどこに焦点を当てますか？ヨブが願っている日々というのはどういう日々なんでしょうか？彼がその闇の中を神の光によって迷うことなく歩めた日々なのか？まだヨブの子供たちが自分の周りにいた日々のことを懐かしく、またそのことをそういうふうにまた日常が戻ればいいのにというふうに願っているんでしょうか。ここでヨブが願っていることは、ヨブが願っている日々は、こう戻ってくればいいなって願っている日々というのは、神がヨブを守ってくださった日々ですよ。神の灯火がヨブの頭を照らした日々であり、神が語りかけてくださった日々であり、全能者が共におられた日々です。ヨブが懐かしく思って、ヨブが願っている日々というのは、平和に過ごす日々でもなく、たくさんのものがあって不足しない日々でもなく、自分のその健康が害しないというか、健康でいるような日々でもなく、神が共におられて、神が私のことを守ってくださって、私が神に語りかけたら、神が答えてくださるというような、神とのこの親しい関係が与えられているその日々を願っているんですよ。ヨブは決してその神に対して罪を犯しているわけではないんですが、ヨブにとっては原因がわからないんですよ。なぜ私がこんなに苦しんでいるんだろうかって。ヨブの一章と二章であるような、神とそのサタンとの会話っていうのを知らないわけだから。神はヨブの正しさを、その、証明するためにこの苦しみを通してるんですよ。サタンはこんな苦しみを通ったら、ヨブはきっとあなたのことを呪いますよって言ったんですよ。でも、ヨブは決してそんなことをしないという、神の正しさ、またヨブの正しさを明らかにするために、 このヨブがこの苦しみを通ることを神許可されてるんですよ。ヨブが願っている日々というのは、その原因不明でなんでこんなことが起こるかわからないと。別に自分にとって不幸なことが起こることは構わないんですよ。ただ、自分がなぜですかって神に願ったとき、求めたときに答えを。神が答えてくださらないような、あたかも神が今も共におられないような、自分がその神から断絶されているような、その関係が嫌なんですよ。ヨブが願っているのは、神と親しい関係を保てていたあの日々ですよ。神との親しい関係が与えられていた結果、神からたくさんの祝福をヨブは受けていました。6節から11節。あの時私の足跡は乳で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに、私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。首長たちの声も潜まり、その舌は上顎についた。私について聞いた耳は、私を称賛し、私を見た目は、それを証しした。まあ、乳と油というのは豊かさの象徴ですから、その、裕福な人しか、その、ミルクを飲むことはできなかったし、その油にしても、その辺で、Aコープで買いに行くようなことはできないわけですから、昔は。自分のその農園があって、オリーブオイルを、その自分で精製しないといけないわけだから。それがふんだんにあるということ、自分の足跡を洗ったり、その岩から油が流れるみたいな、それぐらいその、たくさんあったわけですから。それはもう豊かさの象徴ですよ。若者も、また年配の者も、ヨブを敬ったんですよ。司たちも首長たちも、ヨブの前にはその力を失って、ヨブについて聞く人たちはヨブを称賛したし、ヨブを見た人たちはもうヨブの素晴らしさをその証ししたんですよ。やっぱりこの人は素晴らしいって。ただ、ヨブが願ってたのは、そのように人々から称賛されて、人々からその尊敬を受けてた日々じゃないんですよ。これはあくまでも結果なんですよ。神と親しい関係が与えられていたので、その関係を保つことが神から恵みによって許されていたので、神が祝福してくださったんですよ。だから、この結果があるんですよ。私は、この結果を求めたいんですよ。物を与えてください。健康も与えてください。みんなから敬われますように。社会的にそのね、地位も確立してある程度、別にすごく偉くなる必要はないけど、でもみんなから、その、ちょっと素晴らしい、千尋さん素晴らしいっていう、ちょっと称賛、ちょっとぐらいは欲しいって。でも私が神との関係において、この正しい関係をイエス・キリストにあって気づいてないと、私がそんな、その祝福を受けれるわけがないんですよ。神からの祝福は、もしかしたら私の肉の強さでそのようなものを受け取ることはできるかもしれないけど、そこに本当の意味でのその愛とか平安とか、その成功っていうのはないんですよ。私が力を失ったら、私が何かできなくなってしまったら、一気にそれが失われていくんですよ。永遠に続かないんですよ。ヨブに与えられたものというのは、その結果なんですけど、確かにそのヨブが打たれたらそれ全部なくなってしまったんですけど。でも、その神との関係さえあれば、神とのこの親しい関係さえあれば、ヨブは満足できてたんですよ。でも今これがなくなったので苦しいんですよ。私はそもそも私が願うときに、神とのその親しい関係を願わないで、それをすっ飛ばして祝福してくださいみたいな。私を使ってくださいみたいな。そういうことを願うから、この土台が弱いのであまりにも。それが与えられなかったり、それを受けたとしても、その良いものを受けたその祝福を、物質的なもの、経済的なもの、私の健康、それが崩れてくると、その神を疑い始めるんですよ。私に必要なのは、神との正しい、しかも親しい関係ですよ。私が喜びとするのは、私がその求めるのは、この世の中的な成功ではなくて、私のその物質的なその祝福ではなくて、神との親しい関係が必要なんですよ。ヨブはその神との親しい関係、私が神に呼ばわったら神が答えてくださるような。私がなぜですかと言ったら神が答えを与えてくださるような。私に必要なのを与えてくださいと願ったら神が与えてくださるような、そのような親しい関係をヨブは求めてたんですよ。12節から17節。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。 死にかかっている者を祝福が、死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。私は盲人の目となり、足萎えの足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。で、神との親しい関係のゆえに、その6節から10節までには、その多くの祝福がヨブには与えられてたんですよ。それだけではなくて、ヨブは、その神との親しい関係のゆえに、良い行いにとどまったんですよ。私たち、私たちって言ったら皆さんを含んでしまうので、それは申し訳ないんですけど、皆さんのこと知らないから。私はですよ、神から祝福されたいので、正しい行いをしようとするんですよ。神から祝福されたいので、聖書を読まなきゃとか、神から祝福されたいので、その御言葉を、祈らなきゃとか、神から祝福されたいので私は怒ってはいけないとか、神から祝福されたいというこのライフラインを私がこの保つために、その神の前に正しくないといけないみたいな、これをやってはいけない、あれをやらなければならない。そして疲れるんですよ。神との関係というのは私の良い行いによって保たれるものではないんですよ。そもそも神が私とこの親しい関係を与えてくださったのは何が言うかというと、イエス・キリストの十字架での贖いの技のゆえなんですよ。私が神の前に正しいことをしたからではなくて、イエス・キリストが私の正しくない罪のために、私の罰を全部負ってくださって、そして十字架で苦しんで死んでくださったおかげで、私はこの清くて、正しくて、力強い、この方との親しい関係を持つことが許されてるんですよ。私に必要なのは、イエス・キリストを信じる信仰ですよ。そのイエス・キリストが私と神との間を取り持ってくださるという、その確信ですよ。これがなければ、私は神と関係を持つことなんかできないですよ。どんなに私が頑張って正しい行いをしようとしたところでですよ。神の前に正しい行いを、それをし続けることはできないんですよ。私がもしできるんだったら、イエス・キリストが十字架で苦しんだことというのは無駄なんですよ。私ができないから、代わりに苦しんで私の罪を負って罰を受けてくださったんですよ。でもすぐに、自分の力や自分のその良い行いを何とかして持ってきて、神から良くしていただくために、私はこの困っている人を助けようとか、このなんか貧しい人を助けようとか、なんかその自分でプロジェクト作っちゃうんですよ。ヨブは神から祝福されたいからではなくて、神との関係の中で本当にその喜んでたんですよ。神との関係に平安があったんですよ。で、神が何を願っておられるかということを、その関係の中で、その、知ることができたんですよ。だから、神が私に対して良くしてくださったように、私も周りの人たちのことを、周りの人たちに良くしようって。そういう人だからこそというか、だから神は祝福するんですよ。たくさんのものや、物質的なもの、経済的なもので。そうすると、その良いものを受けて、神から受けた良いもので、周りの人を祝福しようとするから。私が全部がめつく自分のもの、神からのものは自分のものみたいな感じでやってるんだったら、その多くは祝福されないんですよ。神が私のことを祝福してくださるのは私を祝福したいからであり、私を通して私の周りの人が祝福されるのを見たいからですよ。私に神がイエス・キリストを与えてくださったのは、私がその罪から、その罰から許されて、そして救われるためであり、私を通してイエス・キリストが伝わっていって、私の周りの人たちの魂が救われるためですよ。ヨブは神との親しい関係が与えられてたがゆえに、良い行いが与えられ、良い行いの中に留まってたんですよ。イエス・キリストはこうおっしゃいましたよね。私はブドウの木だって。あなた方はその枝ですって。あなた方が私に留まるんであれば、あなた方は多くの実を結びますって。少し前に皆さんと一緒にシャインマスカット食べましたね。美味しかったですね。あ、枝が頑張って結ぼうとかって言ってるんじゃないですよ。ブドウの木のこのメインのところにこう繋がってるから勝手に結ばれるんですよ。ある意味。勝手にというか自然に。その、ブドウの木に繋がってさえいれば、自然と結ぶんですよ、実を。あるアメリカ人のパスターが言ってましたよ。日本はその桜が美しいって。桜のその花を見ると本当にその、これを作られた神を賛美するようになるって。 でもこんなその美しいその、花をつける桜の木が花結ぶぞーって揺れてるのを見たことがないって。ただ枝がその幹に木に繋がってるだけで自然にその花が咲くんだって。それは素晴らしいって。それと同じように私たちもイエス・キリストというその木に繋がってさえいれば、そのキリストとの関係、神との関係をその保ってさえいれば、私がそのイエス・キリストにあって許されているんだって。私の罪を神が、ごめんなさい、イエス・キリストが全部負ってくださったんだって。私の代わりに罰を受けてくださったんだということを信じているという、その、そして神に感謝しているというこの関係にとどまるだけで、自然と身が結ばれるんですよ。これやんなきゃとか、これをやってはいけないと言って、私を律して身を結ぶんじゃなくて、神との関係の中に私を愛してくださっている神、私に恵み深くあられる神、この方との関係、本当に喜んでいるというこの関係にとどまってさえいればですよ。自然と結ぶんですよ。愛というのは。だから愛するというのは、誤解がないように言いたいんですけど、決して難しくないんですよ。愛そうとするからある意味難しいんですよ。なんか伝え方が難しいです。神との本当にこの親しい関係の中に留まってさえいれば自然と結ばれていくものなんですよ。愛っていうのは。当然のように、だからその過程の中では苦しんだりしますよ。自分が愛せなかったりするから。でも当然のように自分の中からその愛したいからね。神から愛されたから、神に良くしてもらったから、その神から愛されたこと、神から許されたことを知って、その神に従いたいんですよ。神の命令はイエス・キリストの皆を信じて互いに愛し合うことだから、その愛そうとするんですよ。でもできないから助けてくださいという、その一連の祈りから流れからその良い行いとか、そこは全部その一連のその動きとなって流れとなって、その自然と私を突き動かすようになるんですよ。私が正しく神との親しい関係に留まってさえいれば。本当にその見直すべきは、私の行いとか私のなんか何がやったって、そういう上辺的なものではなくて、動機の部分にあたる神との親しい関係を私は保っているだろうかという。私がそのメンテナンスすべきところというのは、その、もちろんその罪、一つ一つのその罪を悔い改めるというところも含まりますけど、でも神と私は果たして正しい関係を今日一日過ごせただろうか。それを保つことをその追求しただろうか。それをメンテナンスすべきですよ、私たち。あの時にいっぱい持ってたなーって。裕福だった頃の私はとか、健康だった頃の私は良かったなっていうことを思い起こすんじゃなくてですよ。私たちがその過去のことを思い起こすときに、本当に神が私を通してこのような素晴らしいことをしてくださったとか、神が私の本当に近くにおられて、もうなんかもう、神が本当に隣に立っているような、本当にそのようにその神が私を愛してくださっていて、私を憐れんでくださっていることがもう思いっきり伝わってきたなというのが、私の人生のハイライトでありたいですよ。全校生徒の前で表彰されたとかそうなんじゃなくて、あの人からあ、千尋さんすごいねって言われたとかそれでもなくて、ヨブは神との親しい関係の中でその確信に至るんですよ。18節から20節。そこで私は考えた。私は私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。ヨブは考えたんですよ。確信に至ったんですよ。いつか私は死ぬけども、それまでにその長寿が与えられて平安の中私は死ぬだろうって。神が祝福してくださっているからね。神とのその親しい関係の中にあるので、私はその平安の中死ぬことができるだろうって思ったんですよ。また水路のそばに植わった木のように私は多くの実を結ぶだろうって、栄光と力のある人生を送るだろうって。その根拠は神との正しい親しい関係ですよ。21節から25節。ヨブはその人々から重んじられてたって、そのことがまた書いてあります。人々は私に聞き入って、待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、 彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また王として軍勢と共に住まい、しかも嘆く者を慰める者のようであった。人々はヨブの言葉に耳を傾けたんですよ。ヨブの友達のように一回一回その反論しなかったんですよ。そしてヨブの言葉を待ち望んだんですよ。ヨブが聞いて、そのヨブが語ることを何て言うんだろうということを待ち望んだんですよ。そして、その、24節にあるように、彼らに微笑みかけてもっていうのは、そのヨブが好意を示してもですよ。優しくするという。で、人々はそれを信じることできなかった。なぜかというと、ヨブがあまりにもその、尊敬に値する人だから、そんな人が私に微笑みかけるなんて、そんな人が私に好意を与えてくれるなんて、そんな恐れ多くて、そんなことが起こるんだろうかっていうように、その信じることができなかったというニュアンスですね。それぐらい、ヨブは、その、まあ、いい意味でその恐れられていて、この畏怖というか、この畏敬の念を抱かれていて、人々から重んじられて尊重されてたんですよ。首長として、また王として、人々の上に立ちつつも、この最後にあるように、嘆く者を慰める者であったんですよ。それは、すべて、その神がヨブに与えてくださった、この神との親しい関係、正しい関係のゆえですよ。ヨブが素晴らしかったとか、もちろんその、ね、信仰の面から見ても素晴らしい人ですけども、神が与えてくださったんです。信仰もその関係も、その力も。ヨブは、この東の国の中で一番裕福なものだったとも書いてあります。だから人生ではたくさんの成功を収めた人ですよ。もしくはその神から多くの祝福を物質的にも霊的にも受けた人ですよ。でも彼の人生のハイライト、本当にこのどん底にいるときに、すべてを失って自分の健康ももう全然なくて、脂肪がいっぱいできて体の中に、足の裏から頭のてっぺんまで全部その脂肪で打たれて、痒くてその土器のかけらで自分の体を描いてるような、でそれでそのゴミ捨て場に自分がいて、もう家も何もない、家族も全部いない、みんなその自分に仕えてた人もみんな離れていくようなそのどん底の中で、彼がその人生のハイライトとしてその思い起こしたのは、この神との親しい関係なんですよ。私の人生のそのハイライトも、本当にあの時は良かったというそのハイライトがどこにあるかですよ。バリバリ仕事をやって、それでそのたくさんの成功を収めていた時が、業績を上げていたのが私のその人生のハイライトなのか、私が若くてもうそのスポーツでも勉強でも一生懸命やってた時が私の人生のハイライトなのか、私がたくさんのものを持っていて経済的にもその裕福であった時が私の人生のハイライトなのか、人それぞれだと思いますけど、本当にその神との親しい関係が与えられると、この神との親しい関係以外にまたそれと天秤にかけて釣り合うような、それより重くなるようなものはないということを、その聖書に出てくる全ての人が言ってますよ。私はどうでしょうか。キリストには変えられないって言うんですよ、私たち。で、それが自分の本心でありたいですよ。あまりにもその神との親しい関係の中で、神から良くしていただくことや、神から本当に祝福されること、神との関係の中でこの心の深いところから平安が与えられることや、喜びが湧いてくることを、それが、その、なんていうのかな、ご無沙汰になって、前回それがあったのが30年前とかね、10年前とか、5年前とか、もうどんなんだっけって忘れてるみたいな。そしたらやっぱりこのハイライトとしてはなりにくいですよ。イエス・キリストを信じたときには、確かにその、この喜びとか湧いてくるようなその勢いっていうのがあるんですよ。でもそれは信じたときだけに与えられるものじゃないですよ。だからそんなんだったらもうみんな大変ですよ。何年前のことを思い出さないといけないんですよ。ああ、何年だったかなとか、あれは確か20年前のとかって。で、それをその、なんていうのかな、餌というか、にして、それを思い起こしながら、もう一回この引っ張ってきて、またこれをその自分のそのエネルギーに変えて、神に従うようにするんですよ。どんどんどんどん、だって記憶っていうのは薄くなっていくじゃないですか。その感動も、あの喜びも、どんどん薄くなっていくんですよ。で、あの薄くなっても、なんかもう、3回も4回も出したようなあのお茶パックみたいな。そんなんでその自分の神に対するその関係、神に対するその応答を、それで出汁を出そうとするんだと大変ですよ。 私、味噌汁大好きなんですよ。だし、大切ですね。おだしの力ね。味の素じゃないけど。もうそれを何度も同じものをずっともう20年使ってたら美味しい味噌汁できると思いますか？でも私やりかねないんですよ。神とのその関係の中で、あの時とかって、あの時、3年前とか、1年前とか、3ヶ月前とか、味噌汁作るときには、今は作ってもらってるんですけど、ありがとうございます。時には、全く本当に新しいものを、新鮮なものを使うのに、神に応答するときには、何年前かの、何ヶ月前かの、もうなんか、どんなに煮込んでも味が出てこないような、それを一生懸命入れて、それを神に対して応答しようとするんですよ。まあ、美味しいのできるわけないですよ。それできないから、その自分の頑張りで埋めようとするんですよ。ティーアンダーとかって、ふーんとかって入れて。指入れたら熱いじゃないですか。その私のハイライトという、神が私に良くしてくださること、神が私の近くにあられること、これは毎日体験していくこと、いけることですよ。何か特別な時に、なんか霊的なおーっていうのがないとダメだとか、特別ななんか礼拝をしないとダメだとか、そんなのないから。毎日の生活の中で、平平凡凡なその生活の中で、私たち神を見つけることができるんですよ、イエス・キリストのように。いつでも神の恵みの御座に近づいていくことができて、いつでも神のこの恵み深さや、私に対する愛を、いつでも確認することが許されてるんですよ。だから、どんな時でも、どんな状況の中でも、予部のようなもの、その状況の中にあったとしても、イエス・キリストのことを思い起こして、この私のためにイエス・キリストを神は送ってくださったんだ。イエス・キリストが私のこの罪のために、もうどうしようもないのに、同じ間違いをして、同じようなその肉の反応をしてしまう私のために、イエス・キリストが苦しんでくださったのかって、そのことを思い起こすと、神に対するその感謝が湧いてくるんですよ。喜びが溢れてくるんですよ。毎日の生活の中で。でもそれを怠ってしまうと、私のこの神に対する応答の出しは、二日前、三日前、下手すると一週間前、やばいことになっていくと一ヶ月前、半年前、一年前とかでなっていくんですよ。そりゃ、苦しいですよ。良いものはできないから、どんなに頑張っても。ヨブは、本当にその神との親しい関係を喜んでいて、多くのものが与えられていたにもかかわらず、一番の彼のその人生のハイライトは、ああ、あの時よかったなっていうその自分の過去を振り返るときは、自分が神を求めたら、神がそれに応えてくださるという、その親しい関係のことを、ヨブは思い巡らしたんですよ。30章では、その過去の良かったなというその日々を思い起こした後に、その今、現在の立ち位置ですよ。一節から十五節まで。ここは、その、若い者から、年寄りに至るまで、年配の人たちに至るまで、その尊敬を払われていたんだけども、その尊敬を全部失ってしまったって。それが、この三十章の前半に書いてあります。さて、どうしよう。ざっと読みましょう。一節から十五節まで。しかし今は私よりも若い者たちが私を嘲笑う。彼らの父は私が軽く見て私の群れの番犬と共にいさせたものだ。彼らの手の力も私に何の役に立とうか、私の何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは欠乏と飢饉でやつれ荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。彼らは藪の中のおかひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人を追うように彼らに大声で叫ぶ。彼らは谷の斜面や土や岩の穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの下に群がる。彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、国から鞭で叩き出された者たちだ。それなのに今や、私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく、椿を吐きかける。神が私の綱を解いて私を悩まされたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。この悪道どもは私の右に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは私の通り道を壊し、私の滅びを押し進める。誰も彼らを押し止める者はいない。 彼らは広い破れ口から入ってくるように嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳をあの風のように追い立てる。私の繁栄は雨雲のように過ぎ去った。私よりも若い者たちが、で彼らのお父さんたちをヨブは軽く見てた。まあ、軽く見てたっていうのは多分語弊があるでしょうね。どちらかというとヨブの下で働いてたわけですから、その重んじるとか、その重く見る、軽く見る、馬鹿にしてたってわけじゃなくてですよ。その自分の下で お父さんたちが働いてたと。ヨブの群れ、英語だと羊の群れってなってますけど、の世話をしてたと。以前はヨブに最大限のその尊敬をお父さんたちも払ってたんですよ。けど今はその人たちの子供、息子たちが、若い者たちが、その自分に対するその尊敬を決して払わないって。そんな彼らが今は私を嘲笑っているって。しかも彼らは今どんな状況にあるかというと、その欠乏と飢饉でやつれてるって。岡ひじきとか、エニシダのね、それが、そういうものを食べてるのにって。岡ひじきっていうのは日本にもありますけど、岡ひじき美味しいです。私は好きなんですけどね。で、もしかすると、その日本でいう岡ひじきとは違うかもしれないです。エニシダのねっていうのも、直訳はこの苦い葉っぱっていう、言葉が使われていて、だから、こう、畑でや、その栽培されているようなものを食べれない。この、普通に人はあんまり食べないような苦いなんか葉っぱとか、そういう、ものを、根っこを食べてたりするという。だから、つまり、まあ貧しいってことですよ。貧しい者たちの食べ物、それを食べてる。荒れ果てた、その廃墟の暗闇で砂漠をかじってるような。で、そのような、その者たちであるのに、今や私のことを嘲笑ってるって。世間から追い出されて、住む場所さえないし。でも、彼らから私はその意味嫌われて、情け容赦もなく、唾を吐きかけられるって。で、そのような、その状況に私はあるって。神が私に対、私のその、綱を解いてしまったんだって。で、ヨブは神とのこの関係というのが、その親しい関係が与えられていたんだけども、今は神がその私を、その関係を断ち切ってしまったというふうに感じてるんですよ。実際はそうじゃないんですよ。でも、わかんないので、どんなにそのヨブが求めても、その神は答えてくださらないから、もうわかんないんですよ。だから、もう神は私のことを捨ててしまったって、そのように、感じてるわけです。ちなみにこのヨブの一番最後の方を見てみると、ヨブの、まあ、開けなくていいですけど、42章を見てみると、その神がヨブにまたその祝福を、その倍の祝福を、ヨブに与えてるんですよ。だから、神がヨブのことを断ち切って捨てたわけじゃないんですよ。ただ、中途半端じゃないですよ、この苦しみというのはね。けども、その神はそのような状況だけども、ヨブを捨てたわけじゃない。でもヨブは捨てられたように感じたんですよ。そして神が私を悩ましたので、神とのその関係、今まで与えられていたその関係を保つことができないって、私は神と、神に呼ばわりたいんだけども、呼ばわってるんだけど、神が私に答えてくれないって。これが苦しいんですよ。呼ぶは。なので、若い、者たちも、この悪い若者たちが、呼ぶとのその関係を投げ捨てて、その、何の情け容赦もなく、唾を吐きかけてくるって。唾をかけるっていうのは、その、リスペクトっていうか、この尊敬の真逆にあるところですからね。明らかにそれを下げすんでたり、馬鹿にしてたり、するような行為です。で、その、私を、ヨブを嘲笑う者たちが、町を取り囲むその軍勢のように向かってくるんだって。滅びの道を、それを築いてきて、その滅びを押し進めるって。広い破れ口から入ってくるように彼らを押し寄せてくるって。ヨブの威厳とか、繁栄とかはなくなって、その恐怖が、降りかかってきたって。それが今のヨブの状況ですよ。尊敬も何もかも全部失ってしまったって。また、16節から31節は、その、これもまたヨブの現状です。現在の、現在地ですね。で、彼には、その苦しみ、ヨブは苦しみの中にあるって。16節から19節。今私は心を自分に注ぐ。悩みの日に私は捕らえられた。夜は私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。それは大きな力で私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついている。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。これはもう自分のね、体に与えられているこの種物が 一日中この断続的に決してその耐えることなく私を苦しめてるんだって。もうすごい大きな力でその着物に姿を変えて、私のそのすべてをこの苦しみが覆ってるって。20節から23節。私はあなたに向かって叫びますが、神に対してですね、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて風に乗せ、優れた知性で私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まる家に帰らせること。神は私に答えてくださらないって、だから苦しいんですよ。肉体的な苦しみもあるし、その神が答えてくださらないというその苦しみが、一番の苦しみがあるんですよ。親しい関係であった神は、今やその残忍な方に変わられたって、のように感じたんですよ。神が決してその残忍な方に変わったわけじゃなくて、そのようにヨブは感じたんですよ。ちなみに、ヨブの友人たちも、ヨブも含めて、神から後で怒られます。あんた私の何が分かっててそんなこと言ったんだって。だから、ヨブ記を読むときには、ある程度その気をつけないといけないです。そのヨブや友人たちの視点が入ってるから。その自分の考えっていうのが、人間的な解釈っていうのが入ってるから、これをそのままその通りに読むには、ちょっと危険な部分もあります。神があたかもその残忍なものに変わるみたいな。そんな方じゃないから、神は。そうやってその考えないと、ヨブがこう言ってるから、そのまんまそれを真理として受け取ると、ちょっと危ないです。解釈の部分で間違ってしまいます。解釈を間違うと、その適用できなくなってしまうので。神が怖いじゃないですか。残忍な方にいつ変わるかわからないみたいな、そんな。そういう方じゃないから。で、ヨブはそのように感じたんですよ。親しい関係を持ってた方が、ある日突然、私に対してその残忍な方に変わってしまったって。もうそう思ってしまったら、それは辛いですよ。苦しいですよ。私に目を留めてくださらないから。しかも、神の力とその知性を持って、私を苦しめられるって。もうこういうふうに考え始めたら、もう神がおられるという、神のことを知ってるがゆえに、余計に辛いですよ。24節から、最後31節まで。それでも廃墟の中で人は手を差し伸べないだろうか。その衰えている時、助けを叫ばないだろうか。私は不運の人のために泣かなかっただろうか。私の魂は貧しい者のために悲しまなかっただろうか。私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。私の腹渡は休みなく煮えたぎる。悩みの火が私に立ち向かっている。私は火にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、集いの中に立って助けを叫び求める。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。私の皮膚は黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。私の盾ごとは物ためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。で、ここもそのヨブの現状なんですけども、ヨブがその嘆いていることは、正しい裁きがもたらされないって。ヨブも知ってるんですよ。神に対して正しくあったら、その神が祝福してくださるということを知ってるんですよ。それを期待してるんですけども、これが一向に実現されないって。ヨブはその苦しみの中にあって、その神が自分に対して残忍な方に変わられたというふうに感じていて、もはや神が私と共におられないということを感じているにもかかわらず、ヨブはこの廃墟の中から神に助けを求めてるんですよ。それでも私はその手を差し伸べて、助けてくださいって。ヨブの神に対するこの信頼とか、神が正しい方であるということについてのその姿勢というのは、学ぶべきところですね。自分の感情とか自分のその感覚によって、その神が変わっていかないというか、私がどう考えようと、私がどう感じようと、神という方は変わらない方なんだという、もうそれははっきりとしてるんですよ、ヨブの中に。その苦しい中にあってもヨブは、その貧しい者や不運な者のために共に泣いたし共に悲しんだって。で、その報いは正しいこと善であるはずなのに、良いものであるはずなのに悪が来たって。光を待ってたのにもかかわらず暗闇が来たって。だからその私の腹渡の内側ですよね、というのは休みなく、ここの訳では煮えたぎるってなってるんですけど、煮えたぎるってなるとなんか怒ってるようなイメージじゃないですか。 でも別訳を見てみると、例えばかき回されているとか、混乱しているとか、そのようになっています。だからどちらかというとそっちの方が正しいのかなっていうか、読みやすいなというふうに思います。だから私の内側は休みなく混乱して、休みなくそのかき乱されているって。それは正しい裁きがもたらされないからです。良いことをしたら良いものが与えられるって。良いものには良いものが与えられるはずだというその裁きが、当然の裁きが来ないって。だから、苦しいんですよ。それが、ヨブの今面しているその品質、その、ヨブのあるその現状です。31章は、そのヨブの、まあ、スピーチというか、その格言の最後の言葉にあたりますけども、何が言いたいかというと、ヨブは最終的に、私は潔白だっていうことが言いたいんですよ。神の前に、その罪を犯したことがないとかじゃなくて、神とのその親しい関係の中で、その罪が許されて、神と関係を持つことができるそのものとして、神が受け入れてくださったものとして、私は潔白なんだって、神の前に罪を犯してないって、神からそのこのような仕打ちを受けるような、それにふさわしい罪を私は犯してないって、それをヨブは伝えたいんですよ。一節から四節。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところから下さる相続財産は何か。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を見られないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。いくつかに分けて、ヨブは、ちょっと待ってくださいね。いくつかって言って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。私の分け方によりますけど、10の項目に分けて、ヨブは私は潔白だって言ってます。最初のこの1節から4節までというのは私は潔白だって言ってるんですけど、何に対してかというと、その強い欲望とか、もしかすると、この性欲に対して、私は潔白だって。私は自分の目と契約を結んだって。異性を持って、ごめんなさい、情欲を持って異性を見ないって。そのことを私は自分の面と契約を結んだんだって。イエス・キリストがおっしゃいましたね。情欲を持って、その異性を見るんだったら、それはもう寛容を犯したと同じだって。だからその、行いとかじゃなくて、もう考えとかのレベルで、その、罪を犯さないっていうことを、情欲を持って異性を見ないっていうことを私はその決めたって。その理由はなんでか、なぜかというと、神が相続させてくださるもの、神が与えてくださる義、正しさや、その神の国を受け取りたいからですよ。神が自分のその道を知っていて、その方が私を裁く方だからですよ。神が願っておられるからですよ。だから、私は自分の目とその契約を結んで、私はその、私、どうして乙女に目を止めるだろうかって。私はその目を通しても、会員の罪を犯さないって、ヨブは、ここでその、伝えてるわけです。だから私は潔白だって。五節から八節。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私の種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は根こそぎにされるがよい。私は潔白だって。私は欺いてないって。二つ目は欺きについて私は潔白ですって。正しい計りで計られたとしても、私はその、私の潔白は神の前に証明することができるって。私は欺きがないって。もし私に欺きがあるんだったら、私の収穫は他の人のものになればいいって。でも、決してそんなことは起こらないからって。私は潔白だって。9節から12節。もしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉を引いてもよい。また、他人が彼女と寝てもよい。これは恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実にそれは滅びの淵まで焼き尽くす火だ。私の収穫をことごとく根こそぎにする。私は潔白だって今度は。その、この会員からね。会員っていうのは今の言葉で言ったら不倫ですね。 私の心がその女性に惑わされて、その隣人の門で、その他の人の妻を待ち伏せしているようなことがあるんだったら、私はその呪われるものとなるって。でもそんなことないって。もしそうだったら私の妻が不当に扱われても文句は言えないし、その会員が私何であるかとは知ってるって、これは恥ずべき行いで、罰せられる罪で、滅びの淵までも焼き尽くす火だって。だから、この会員から私は離れているし、私はこの会員に対して潔白だ。そのように言ってます。13節から15節。これは、私、今度はその自分のしもべに対しての態度。その態度に関しても私は潔白ですというふうに言ってます。13節から15節。私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき私はどうすればよいか。また神がお調べになるとき何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は、彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方は、ただ一人ではないか。しもべやはしための言い分をないがしろにしたことはないって。神がその証人となってくだされって。この自分のしもべたちですけども、その社会的にそれだけで考えていけば、その自分の奴隷であったり、しもべ、はしためだから、そのどう扱ってもいいはずなんですけど、ヨブはそうしなかったんですよ。しもべに対してのその態度というのも公正にあったんですよ。なぜかというと、私を作ってくださった神は、この人たちも作られたという、その理解に立ってるんですよ。だから平等なんですよ。神が確かに命を与えた人なんですよ。すべての人において。だから、そこになんか、いい悪いとか優劣があるわけないんですよ。けど自分たちなりのその考えや、自分たちなりのその計りで人を計るから、神の計りではなくて。だから、その優劣みたいのが生まれてくるんですよ。神は私のためにもそうですし、私の周りの人たちや、私の苦手な人たちや、私がもう腹立てて、こいつは俺の敵だとかっていうふうに思ってしまうような人に対しても、私に対してイエス・キリストを与えてくださったように、その人にもイエス・キリストを与えてくださっている方なんですよ。だからその人がどうだとかじゃなくて、神に対してやっぱりその公正であるべきなんですよ。神が私を愛してくださったように、その人も、神はその人も愛しておられるっていうことを理解すべきですよ。ヨブはそのことを分かってたので、しもべへの態度も、においてもその潔白だったんですよ。16節から23節まで。今度はその貧しい者や弱い者への態度においても、私は潔白だというふうに言ってます。もし私がよるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。これはその、みなしごとか、よるべのもないものとか、やもめのことを伝え、言ってますね。彼とか彼女かっていうのはね。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや身を覆うものを持ってない貧しいものを見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに私は何もすることができないからだ。だからよるべもないものややもめに気をかけて彼らを養ったって、着るものがなくて身を覆うものがいない人々に目を留めて、自分の羊の毛で温めたって。私を助ける者がその門にいるというふうに書いてありますけど、21節に。当時、その町の門には裁き司とか、長老たちがいたんですよ。そこがその裁判の場なんですよ。何か問題があったらそこに持ってきて、でこういうことがあったんですけど、どうしたらいいでしょうかって。で、ヨブはその場でその責められるところがなかったんですよ。だから助けを受けるというか、責められるところがないんですよ。だそのようなそのものだったって私は。私を助ける者が、私はその裁判に、町の裁判にあったとしても、私はその何の、罪を認められるものではなかったって。ましてやそのみなしごとか弱い者たちに暴力とか権力を 振るわなかったって。だから私はその貧しい者や弱い者への態度においても私は潔白だというふうに言っています。だから教会として私たちもそのまた例えばその社会的に弱かったり、また寄る辺のない者たちとか、本当にその貧しい人たちにその手を差し伸べるっていうことがいつかできるといいなと思います。もう全てがその紐付きで、なんかイエス・キリストを信じないととか、教会に来るんだったらこれをしてあげようみたいな、そういうところ、この枷からその自由になってというか、来るか来ないかわかんないけど、ただこの人本当に困ってるから、その物質的なものや経済的なものや、いろんなものでそのサポートしようというような、そういうミニストリーが与えられるといいなというふうに思います。あまりその久米島ではその、ホームレスの方とか見ないですけども、そういう人たちにその手を差し伸べたりね、別にこれをしないといけないとかそんな話じゃないですよ。神がそのミニストリーとして使える働きとして与えてくださるのであれば、それ教会としてもやりたいなって、あまりにもその紐付きで全部そのイエス・キリストに引き付け、その繋がらないとやる意味がないとかそんなんじゃないんですよ。本当に私たちにいろんなその経済的なものも物質的なものもその技術的なものを全部含めてですよ。神が私たちに与えてくださっているというのは、私たちの周りの人たちにその祝福を流していくためだから、何かしらその個人としても、またその教会としてもそういうことができるといいですよね。だからその周りの人、周りにいるイエス・キリストを知っている人も知らない人も、貧しい者とか弱い人たちに対するその態度においても、神がよくやったねって、グッジョブっていうふうに言ってくださるような歩みをしていきたいですよ。あんまりその、囚われすぎないでね。ちょっと余談ですけど。24節から28節。もし私が金を己の頼みとし、小金に向かって私のより頼むものと言ったことがあるなら、あるいは私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので喜んだことがあるなら、あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだ。ここで私は潔白だと言ってるのは、私はその偶像礼拝において、神以外のものを神としたことはないって。お金を自分のより頼むものにしたんであれば、お金が自分の神ですよ。金があるから大丈夫って思ったんであれば。物質的な富で喜んで、私はその物質的な必要が全部あるから私は大丈夫だって思うんであれば、物質的なものが私の神ですよ。でもヨブはお金を自分のより頼むものとしたこともないし、物質的な富で喜んだこともないって。だ本当にヨブがその思い返していい、よかったなって思ってることというのは、神との親しい関係なんですよ。もちろんその月や太陽を拝んだこともないし、神以外のものを神とするのは裁判にかけられて罰せられる罪だって。それは上なる神を否むことになるからだって。ヨブはいろんなその当時神々とされるものがあったと思いますけども、そのヤーウェというこの主なる神が上なる方だということをはっきりと知ってたんですよ。神に対する態度においても私は潔白だって。29節と30節。あるいは私は憎む者の劣れる者を私が見て喜び、彼に災いが下った時、喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。だから敵への態度、自分を憎む者への態度についても私は潔白だって。私は憎む者の衰えを見ても喜ばないし、彼らに災いが下ったのを見て、ああ、いいばーって思わなかったんですよ。当然だって。だからその、半沢直樹的な、この、リベンジするものっていうのは、なんかスカッとしてしまったりするんですよ。スカッとジャパン的な。いろんな、こういうのいっぱい流行ってますよ。なんか、なんでこうなるんだろうって、うーって言いながら、なんか、後でちょっと、仕返しして、やったーみたいになるのが、なんか嬉しかったりするんですよ。自分もその思っちゃったりするから。復讐を自分でやりたいんだけども、できないというその悶々とした毎日の中で、ある人がその復讐を果たすと、その自分と自分を重ねて、なんかスッキリするんですよ、自分が。でも、復讐をするのは神なんですよ。でそこであんまりにもその自分の価値観とか自分の思いというのをこのスッキリさせるっていうところに行き過ぎると、その自分の自分に悪く言ってくる人たち、 自分が敵と思ってしまう人たちに対する態度を謝るんですよ。だから気をつけないといけないんですよ。別にテレビ見るなとか、その、私は言わないし、で、別に楽しんでもいいと思いますよ。けど、見る番組とか、自分がどういうその、それを見ることによって価値観を得てしまうかということはしっかり考えた方がいいですよ。自分の子供とか孫とか何を見せるかとか、どのようなものにその触れさせるかというのは考えた方がいいですよ。だから聖書が何を言ってるかっていう、そのやっぱり自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいっていうのがイエス・キリストのその正しさの基準だから。やっぱそこからあんまりにもその逸脱するようなものであったり、それをその推奨するようなものっていうのは私たちにとってはいいことじゃないですよ。ヨブはその敵の対、自分に悪い、自分に、自分を、ごめんなさい、憎む者で、彼らに対しての態度も、私は潔白だって。自分の口を制御して、罪を犯させなかったって。自分の敵を呪わなかったって。あいつなんか悪いことを行って、この怪我しちゃえばいいのにとか。たまに思うんですよ。私が普通に運転してるときに思いっきりバーンって越していく車とか見て、こいついつか事故ればいいのにとかって思っちゃったりするんですよ。ひどいな、本当に。思い知れとかって思っちゃったりするんですよ。俺悪いんですよ、私。その点においてごめんなさい言わないと。彼の命を求めなかったって。もうこんなんだったら死んでしまえばいいのにみたいな。そうやってその苦い思いが出てきたりするときってあるんですよ。滅んでしまえばいいのにって。それは神に対してその正しい態度じゃないですよ。神は悪者の死を望まくず、彼らが悔い改めて生きることを願っておられるわけだから、私がその真逆を願ったとしたら、その自分のを憎む人たち、自分のを悪く言う人たち、自分が敵というふうに思ってしまう人たちに対しての態度を神からその責められるんですよ。相手は悪い、自分がやってる悪いことについては 100% 悪いけども、その悪い人に対して私が悪い思いを持って答えようとする私の思いというのは 100% 神の前に悪いんですよ。だから相手は相手ですよ。自分は自分ですよ。だから自分が神の前にその正しい態度を持っている必要があるんですよ。ヨブのように。だからそこはもう本当にその助けてくださいって言わないと、こう無理ですね。自分の力では。自分をその制することはできないですよ。31節と32節。一体私の天幕の人々で誰が彼の肉に飽き足りなかったものはいないかと言わなかったことがあろうか。異国人は外で夜を過ごさず、私は戸口を通りに向けて開けている。そのヨブの寛大さですよ。人に施すという点においても私は潔白だって、自分の天幕に訪れたお客さんに対してはその お腹空かせてそのままああなんかもっと食べたかったなという人たちは一人もいなかったって。またその異国人が自分の町に自分が住んでる町に来たとしても、その通りに向けてその戸口を開けてね、誰でもいらしてくださいってウェルカムしたって、その寛大さに関してもお客さんに対しても異国人に対してもその寛大さを示したって。私はその点においても潔白だって。33節と34節。もう神に対する誠実さにおいても私は潔白だって。あるいは私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。私が、群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて、黙り、門を出なかったことがあろう か。神に対して私は誠実だって、それは潔白だって。誠実さはね、神に対する誠実さはアダムのように罪を隠したことがないって。アダムはエヴァと神に責任を転嫁しましたからね。このあなたが作ったこのエヴァがって言ったんですよ。進めたから私食べたんですって、私じゃなくて、私が悪いじゃなくてこいつが悪いんですって。そもそもこいつを作ったあなたも悪くないですかって。だからヨブはアダムについて知ってたということになりますね。でヨブの友人たちの批判も否定してるんですよ。神に対してお前相当な罪を犯してるんだろうって。でも私はそんなことしたことがないって、神に対して誠実だって、自分が罪を犯したらそれを神の前に悔い改めて、そしてその贖いをしてるんだって。また正しいことは恐れずに行ったって、群衆の騒ぎを恐れなかったし、一族の蔑みも恐れなかったって。ただ自分の門を出て正しいことを行ったんだって。だ誠実さにおいても私は潔白だって。最後、私は、私の潔白さ、それは 神が知っておられるって。35節から40節。誰が私に聞いてくれるもの、誰か私に聞いてくれるものはないものか。見よ、私を確認してくださる方。全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをそのこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにして近づきたい。もし私の土地が私に向かって叫び、その畝が共に泣くことがあるなら、あるいは私が金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように。ヨブの言葉は終わった。全能者が、神が私に答えてくださるって、最終的にはヨブのその信仰というのは神に対するこの正しい今までのその親しい関係というのはもうなくなったかのように彼は感じてるんですけども、それでも神の正しさ、神が私のその正しさというかその潔白を知っておられて、その潔白を必ず証明してくださるということを、それはもう信じて疑ってないんですよ。以前彼がその見つけたようにその真理を、私をあがなってくださる方は生きておられて、私の潔白を証明してくださるって。でもし私が神の前に偽っているんであれば、神はそれをご存知だろうし、呪いや滅びが私の身に降りかかってもそれは全然いいって。ヨブに与えられている神との関係というのは、このはっきりとしたというか、そのものすごい信頼関係なんですよ。私の身に何が降りかかっても、私は神を決して捨てないという、神を信頼するという、この固い信仰というか、信頼が、ヨブには神に対してその信頼があったんですよ。与えられてたんですよ。以前のように、その神に願ったら神が与えてくださるとか、神に質問したら神が答えてくださるような、その親しい関係は今ないかもしれないけども、それでも私は神を呪わないって。ヨブはこの31章を読んで、そのヨブのこの私は潔白だって言ったこの10個の項目を見ていくと凹むんですよ。凹まないですか？ Me too とかって言えますか？でも聖書に出てくる登場人物すべてがですよ、ヨブみたいだったら、もう私たち大変ですね、教会に来るためにブルーですよ。ああ私はこの人たちみたいに、この人のように私はもう正しく荒れないって言って、もう凹んで終わるんですよ。ああ、こんな正しくない私。ああ、もうどうにかして私が正しくなれるんでしょうかしようって言いながら、嘆き悲しみながら帰っていくんですよ。そんなんだったら私、聖書を信じたくない。でも、聖書に出てくる登場人物の人たちっていうのは、登場人物っていうのは、全員が全員ヨブのようじゃないんですよ。そもそもヨブだって神の前に正しくはないんですよ。彼も許された罪人だから、神から許されていて、神から祝福を受けていて、その祝福の中で神との関係を保っていて、神の恵みの中にあるから、ヨブは正しい歩みをすることができるし、神はその神から、ヨブは神から正しいと認められるんですよ。神とのこの恵みの関係がなければ、ヨブだって自分でも認めてますし、その友人たちも言ってるけど、そんな人間が、塵に過ぎない人間が神の前に正しいなんて認められる人一人もいるわけないだろうって自分も分かってるんですよ。友人たちも分かってるんですよ。でも神とのこの親しい関係の中において、神が自分のことをその受け入れてくださってるというか、その正しいものと認めてくださる方なんだということをヨブは捉えてるんですよ。だから私は潔白だって言うんですよ。そして確かにヨブはものすごい潔白なんですよ。歩みにおいても自分と比べたりすると、もうすいませんっていう、もうすいませんすいませんって言いながらこの31章を読まないといけないぐらいのヨブはその正しさというか神に対する応答があるんです、与えられてるんですよ。いや、ダビデがいることは感謝ですね。ダビデはヨブのように、私は自分の目と契約を結んで、その異性を情欲を持って見なかったなんて言えないですよ。戦いに出て行かないといけない時に戦いに出て行かないで屋上プラプラしてたら、お風呂入ってる女性バテシバがその目に入って、で、それをその彼女を自分のものにしたわけじゃないですか。その人の、バテシバの夫のウリアを殺してまで、全部その事実を隠蔽して、かわいそうなその未亡人を、自分の妻に迎え入れる素晴らしい王様みたいな感じで1年間認めないわけじゃなくて、自分の罪を。 で、詩篇の51編にあるように、その、ハナニが使わされて、自分の罪がはっきりと示されたときに、神に対して本当にすみませんでしたという、その悔い改めがあって、悔い改めによって神が許してくださって、その喜んで使える霊が、またダビデに与えられて、神に対してその喜びと、その、低くなって使えるという、その、姿勢が戻ったわけじゃないですか、神との関係が。ペテロが与えられていることも感謝ですよ。イエス・キリストを3度も知らないというわけだから。この人たちがあなたを否んだとしても、私は決してあなたのことを否んだりしませんって言った人が、すぐ後で、12時間もしないうちに、イエス・キリストのことを3回知らないっていうわけじゃないですか。そのペテロが、あなたが立ち直ったら、他の兄弟たちを励ましてやるようにって、あなたの信仰がなくならないように私は祈ったよって、イエス・キリストがおっしゃってくださるわけじゃないですか。パウロも相当正しい人ですよ。私たちのこの人間的な判断で、考え方で言うとね。でもどれだけの人を殺して、どれだけの人を、そのどれだけの人のその家族を引き離して壊したかですよ。そのパウロでさえもイエス・キリストにあって許されて、その神に仕えることが、その許可されるわけじゃないですか。そして確信を持って、その神の国を受け継ぐという確信を持って喜んで歩むことができるわけじゃないですか。したら私たちだって、ザ正しさから自分を、ザ正しさと自分を比べたら凹みますよ、そりゃ。正しくないんだもん。でもそこで凹めって言ってるんじゃないんですよ、聖書は。まあ、凹めとは言ってるんですよ。悔い改めなさいだから。凹んでいいんですよ。けど、凹んだままだったら私たちはぺっちゃんこですよ、もう。一歩も進めないんですよ。もうそんなぺっちゃんこな私をですよ。神は養ってくださって、世話してくださって、その愛と恵みによって私がまた立てるようにしてくださって、イエス・キリストやまた聖霊を私たちに与えてくださって、そのイエス・キリストに向かって、また神に向かって歩んでいくようにしてくださるわけじゃないですか。だから大丈夫なんですよ。私に力があるから、皆さんにその思いがあるから大丈夫とかじゃないですよ。大丈夫じゃないですよ、そんなの。私の思いなんて、私のその力なんて、そんな限度があるから。でも神の力には限度がないんですよ。私がどんなに悪くても、私がどんなにその力がなかったとしても、神は私に力を与えてくださいます。私の思いを与えてくださって、私を立たせてくださって、その神に従っていけるように私を変えてくださるんですよ。ヨブがこのように歩けたのはそのためですよ。同じ神が私たちに対してその恵みと憐れみと愛を持って接してくださってるんですよ。ヨブ以上に私たちは物事分かってるんですよ。イエス・キリストのことをヨブ知らないから。そのような条件の中にあって私たち歩んでいいんですよ。だから本当に私たちが大切にすべきものは、神が与えてくださっている神との親しい関係ですよ。そこに私たちが留まってさえいれば、ヨハネが言ってるように15章で、イエス・キリストに留まってさえいれば、繋がってさえいれば、自然と実を結ぶんですよ。身を結ぼうとして必死こくんじゃなくて、イエス・キリストに繋がっていること、神との親しい関係を保つことに必死こくべきですよ。正しく歩もうとしても、歩めないのが私たちのこの肉ですから。でも、神と繋がっていようとして、その神に助けを求めながら神に繋がっている神との関係を保っていさえすれば、その他のものっていうのは整ってくるんですよ。私たちの一番のプライオリティは、神との関係に親しい関係を与えていただいて、そこにその、とどまっているということですよ。そこから外れることもあります。だから、自分の毎日の生活の中で神に戻っていくんですよ。すいませんって。また外れましたって。でそのたんびにイエス・キリストに会って、許してくださるんですよ。受け入れてくださるんですよ。で、またその神との親しい関係の中に戻っていくことができるんですよ。どんなに外れても。私より神のその恵みとか、祝福とか、素晴らしさが、明らかになって、それを見て味わうことができますように、もし多くの実を私たちが結んでいくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたがヨブに対して与えてくださったこの親しい関係を、私にも、ここにいる一人一人にも、あなたがイエス・キリストにあって与えてくださったことありがとうございます。私が正しいからではなくて、イエス・キリストのその正しい、贖いの技のゆえに、あなたとの関係が与えられていることありがとうございます。どうかこのことを忘れることがないように助けてください。 自分の義を立ててあなたに認められようみたいな、そういうふうにいつも考えてしまいます。あなたからよくやったねと言われたいがゆえに、あなたにそのよくやったねと言われるために一生懸命頑張ったりもします。でもそのたんびに失敗します。どうぞその自分の行いとか、やんないといけない、やらない、やっちゃダメだとか、そういうところでとらわれるんではなくて、あなたとのその親しい関係にとどまっていることを追求していくことができますように。そしてヨブのように、本当にいろんなその苦しみの中にあっても、あなたとの関係があって、あなたの恵みを、またあなたの愛を、あなたの憐れみ深さを味わっているがゆえに、多くの実を結んでいくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。どうかこの一週間、あなたとのこの親しい関係が与えられ、そこに留まっていることができますように、私を、またここにいる一人一人を、導いてくださるようにお願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。